6センチネットラジオ、6ラジ。
映画とかね、ドラマとかをね、まあ引き続きいろいろこのむさぼるように見ているんですが、そうやっていろんな映画を見ていると思うのはですね、あのシンクロ度合い、
シンクロ、
うん、
自分とのシンクロ、うん、
その作品映画やドラマとのこの距離、このあーこういう部分あるよなみたいなのとかさ、うん、ああそうそうそう、こう同じシチュエーションとかさ、
うん、
あここ知ってるとかさ、まあそういういろんな、なんていうのかな、生き様とかね、生活スタイルとか環境、仕事、送ってきた人生みたいなのがその作品に出ている主人公の人だけじゃなくても、その登場人物とかね、誰かどこかと自分の今の人生とかね、送ってきた人生とのこのシンクロ度合いっていうのがあるかないかによって、その映画のこの染み込み度、重要度っていうのかな、あのあーいい映画だったとかさ、あちょっと刺さったなとかさっていうのに、あのとても大事な要素なんだなと、改めてなんかね思いまして。
なるほど。
シンクロ度合いっていうの、
はい、
うん、例えばさ、あの学園もののドラマとかね、
うん、
でこの男子と女子が、なんかキャッキャしてるみたいなの
キャッキャして
る、いやそういうのもね、例えば、うん、この間ちょこっと途中まで見て、辛いと思って
その学園ものを見て、
はい、
あら、
やはりちょっと遠くなってしまったかも。
あ、まあね、
僕も卒業してからね、なってしまったなと思って、ちょっとこのな、こんなのってあるのみたいなさないじゃんみたいなさ
もうそれはさ、中原さんいい大人ですから、うん、
はい、
私なんか学生時代の頃からですよ、
うん、
学園ものについてはピンときてませんでしたよ、はい、
あら、
だってさ、あのドラマはみんな驚愕だろ。
あ、まあね、男女驚愕が多いですよね、そういった。
俺はずっとやりたい、女子中女子校だからよ、
うん、
全然ピンとこないし、リアリティがねえよ
リアリティっていうかね、だから、うん、あれなんですよ、そのそういったものを、作ったりするのもそうだし、見るときにもやはり経験っていうのは、
うん、
とても大事なんだなと。
まあそうだね、
うん、そこのね、描かれているもの、人、事柄みたいなのに、ちょっとでも近しいと、なん、あーあーって入っていくんですよね、
うん、
そこを入り口として、
うんうん
うん、だから男女共学の学園ものでキャッキャ している映画とかだと、そのキャッキャする前に、
うん、
共学じゃないかっていうことで山田さんはねもうねこれはファンタジーものじゃないかっていうね、
そうそうそうそうそう、
それはだから山田さんがご経験がないからってことですよ ね、うん、ね、
小学校までだから共学は。
ああそうですか
そうだよ、
うん、まあね、もちろんそういった方もいらっしゃるだろうし、
うん、
そんな中でもこの全然楽しめてますよって方もいると思うんです、
うんうん、
例えばそういう方は他にこのシンクロする場所がね、その共学ではなかったけれどこういう経験あったなとかさ、あこういうの見て あのしんどい思いしたなとかも含めてね、
うん、
うん、シンクロするところが やはりどこかあるんじゃない、それも経験だよね。
うん、なるほどね、
経験がなんかものを言うんだなと思って、
うん、
そういったさ、あの例えば学園もののドラマとか映画であっても、その脚本、 筋を書いているのは脚本家の人であってさ、うん、その脚本家の人はむしろ一生懸命リサーチしたり自分の感覚と混ぜて普遍的なところは入れつつもね、いろんなこの今のこの流行みたいなのもキャッチしながら書かれてるわけでしょ、
うん、そうね、
うん、でその方は学生さんじゃないよね、
まあいい大人ですよ
の場合が多いよね、
うん、うん、
となるとだからそうそういったこの経験と、まあ、リサーチも大事だけれど、うんね、どうやって生きてきたかっていうことは求められるよね。
まあ、うん、ね、
なんかそういうふうに思うんですよ。
うん、
うん、ああなんかこういうのって経験してこなかったからリアリティないな、いいなみたいなさ。
うん、
いいなっていうか本当みたいなさ、
うん、
ね、ないよみたいな感じでちょっと気持ちが離れちゃうというか、
あ、ね、
あったかもしれないのに経験してないからっていうさ、
うん、なんかもうあたかも例えば映画とかドラマとかや本とかで、うん、あたかも自分が経験したかのごとく、うん、こう入っていくみたいな、
はい、
そんなやり方はないのかね。
あのね、もちろんこの妄想みたいなものっていうのは、うん、無限に広がっていくので、ね、
うんうん、
広がっていくんですけれど、どこかに本当のことがないとこのリアリティと言いますか、
うん
うん、そのリアリティっていうものだけはこの捏造しても心に引っかかってしまうんですよ。書いててね、
あ、やっぱそうだよね、
作ってて、うん、
うーん、
だから丸ごと全部フルスクラッチ、
うん、
創作ですみたいなのって難しいと思うんですよね。それが例えば SF とかであっても、
うん、
ね、それでなんかこの宇宙人とのやり取りだとしてもさ、
うん、
この意思を持つものと意思を持つものとのやり取りをその書いている人がこれまでどういう、ね、やり取りをしてきたか、
まあ、人間関係でね、
そう、どういう経験をしてきたかによってね、うん、書くもの変わっていくと思うんですよね。
まあそりゃそうかな、
うん、だからその完全なフィクションであってもどこかに、ノンフィクションがあるっていうね、
うん
うん、だなと思って、うん、となるといろんな経験をもっとしておくべきだったなと。
お、中原さん、
若いうちはあれだ、いろんな経験をしろよみたいなことをさ昔言われてさ、
うん、
あーはあみたいな、うん、思ってたけど、あれ本当だね。
本当か、
うん、あれは本当だったね。
本当だったんだ。
だってさ、今ね、若い方いらっしゃって、何をまず伝えたいって、そんなことを伝えたいもんね失敗したっていいよ、間違ってもいいよ、いろんな経験をしなさい、はい、非常に言いたいそうだよね。
あ、
うん、
そうか。
いや、そんな、だからね、失敗したくないしね、間違いたくないし、みっともないの嫌だし恥ずかしいし、なんかうまくいかなかったらこの積み上げてきたものとかもあるしみたいな、うん、いいの、崩れちゃってもいいの、いっぱい失敗しなさい、いっぱい経験しなさい、そのことがあなたの人生の彩りを豊かにしていくからって言いたいね、うん、
あ、そう、
うん、
それは、まあ、でもそうね、うん、それを聞いた若者はね、うん、うん、なんかピンとこないな、
やっぱ届かないんだよね、なかなかね、
うん、
難しいところだよね、
難しい、それね、うん、
うん、
そう、
だからあれだよ、もはや、僕の年になってね、こっからのね、追い先短い人生ですがいや、それはわからないですが、うん、ね、あとちょっとであったとしてもあれだね、このいろんな経験をしたいね、
うん、
うん、それを求めていかなきゃいけないね。
そうね、
いくつになってもね、
まあそれはそうだと思うよ、
うん、
うん、
ただね、さすがにこの高校生に戻ることはできないじゃないですか、
うん、
無理やり入学するみたいなね、うん、想像をしてね、
うん、
そんなドラマみたいなのね、
うん、
まあこれまでにもあったかもしれないですけれど、そういうのを想像してね、また僕は高校に入ったみたいな A メロの歌詞が来たらどう思います？
やべえなと思うね。
ね、うん、大丈夫かなってなっちゃうじゃないですか。
うん、そうね、うんうん、なんか全然違う疑いをかけそう。
そこなのかなってなっちゃうでしょ。うん、うん、これ難しいんですよ。だから、うん、
それダメだね。
うん、やはりどこかね、このそれでも経験が少ないなりに経験をしてきているわけで、いろんな、
うん
うん、それによって作られている今ね、自分たちがいるわけで、
うん、
うん、ね、なんかね、だからこのなんていうのかな、そうやってドラマとか映画とかを見ていると、あ、こういう経験っていうのもあったんだみたいなさ、
うん、
特にそれこそドラマですから、ドラマチックに描かれたりするじゃないですか、
うん、
で最近の流行りだとちょっとドラマチックじゃなく描かれたりもするじゃないですか。
あ、
それがかえって リアリティがあるみたいな。
なるほどね、はい、温度上げずにね。
そう、
うん、
そういうの見ると、もう正直に言います、羨ましい。
羨ましいんだ。
羨ましいと、はい、
うん、
そしてね、そこに近からず遠からずの経験をされている方が書いてんのかなみたいなさ、
うん、
なんか思ったんですよ、
うん、
はい、いいねと。だからその脚本家の方が羨ましいというか、
あ、まあ多少ね、その人の人生が投影されてますから、う
ん、ね、
それはそうでしょうね。
そうなんだろうなと思って、
うん、
まあね、それぞれの経験に基づいてね、それぞれがこのリアリティを感じるものについて書くしかないんだけどね、もちろん、うん、この間おかげさまでランニング復帰しまして。
ああ、まあ高くなってきたしね。
そうです、はい、それでまあね、花粉も落ち着き、ちょっとね、黄砂なんかはなんか待っているということで。
ああ、らしいね。
それもアレルギーにはあれなんですけど、うん、だからちょっとビビりながらマスクしつつ、
うん、
はい、ランニング復帰しまして、ただまああれだね、走ってないと走れなくなるんだね。
まあまあまあまあね、
うん、どうしてもね、このなんだ、歩く時間みたいなのが長くなっちゃうんですけれど、まああれです、その気持ちがいいからね、
うん、
歩く時もその公園の中をね、なんていうのかな、この初夏を楽しみながら、初夏なのかな、もうだから春の終わりを楽しみながら、
まあ、そうだね、
うん、歩いてたんですけど、そしたらそれこそね、そのなんだ、道、公園の中の道があって、長細い公園なんだけど、
うん、
その横にだからベンチとかもあるんですよ、木々があってベンチとかもあるんですよ、
うん
うん、そのベンチにね、高校生がいて、男女でいて、
うん、
で僕はだからこの息が切れてちょうど歩いてる時だったんです、
うん、
でベンで女子がベンチで、でね、男子が自転車を止めて、なんだ、自転車をが止まってる状態でペダルを漕いでるみたいな感じで、
うん、
まあ多分話してるみたいな、
うん、
で歩いてるからだんだん声が聞こえてくるみたいな、
うんうん
うん、でまあいるなって、僕は そっちに向かってるから、その横を通り過ぎるから、うん、まあわかるんですけれど、
うん、
でまあ何の話してるかわかんないけど、割とこのリアクションとかもあって、なんか盛り上がってんなみたいなさ、
うん
うん、でちょうどこの横ぐらいを通る時だけ何話してるかまあ聞こえるわけですよ、
うん、
でまあだからといって僕もだから高校生がなんか話してんなぐらいだったんですけれど、うん、でね、その近寄っていったら、この横を通り過ぎるちょうどぐらいの時にね、なんかその女の子の方が、そのペダルを漕いでる男の子の方に、そんななんか、ツンケンしてなんか悪ぶってるけれど、 本当は、心なんつったかな、なんか、そんな悪ぶってるけれど本当はいい人だって私は知ってんだよみたいな、みたいな、言い方はちょっと覚えてないんですけれど、みたいなことをそのペダルを漕いでる、男子高生だと思うんだけどになんか言ったんね、なんかだからそういうところでちょうど僕が横通りがかったんですよ、でそれも僕はだからあの別にそっちの方を見ずにただ今度ね今ランニングの途中ですよって歩いてたんですけれど、そしたらその男子高生がダリーって言ったのダリーって言ったの、思わず見ちゃって男子高生の方をで見たらやっぱちょっと照れてんだよね。
かわいい。
ああ、これ経験してないやーと思って。
あそう。
なんて言うんですか。この、褒められて、長話してる中で、褒められて言う、誰これね、たまらないと思いました。まあちょっと思わず見ちゃったけど、すぐね、目線は戻しまして、そのまま通り過ぎたんで、その後のストーリーもわかんないんですけど、これ最高だなって。この重要さを噛み締めてもらいたいな。
彼らに。
うん。
まあ彼に。
彼にね。それ、あれだよ、脚本家になったら、あなたみたいな経験をした人が、そのシーンを入れるんだね、と思って。
あなるほどね。
僕はね、そんなね、悪ぶってなかったんで、高校の時。あのね、ダリーってないんだよね。
まあ、キャラが違ったんだね。
あと、ダリーみたいな、その言葉もなかったし。なんていうのかな、その、してんだからねみたいな、ダリーみたいな
何反芻してもクッタッつって何回ももうそれ楽しんじゃって
非常にねもうねあのありがとうございましたと僕はむしろ言いたかったぐらい、まあ、
彼らの青春の1ページをね
経験させてもらった横で、
ね、
モブキャラとして非常にねそうあこれってあんだと思って
あなるほど、ね、
この感じ、ね、ちょっとねクラスではこうなんだろうなみたいなさ、ねでそれを理解してくれる子がいるんだなみたいなさなんかペダルを漕いでんなとかそのだからあれだね高校にはねもはや入学することは叶わないけれど、何かこのねそして自分でねそういった例えばこの学園ものの経験みたいなのをすることは叶わないかもしれないけれど、ただあのモブキャラとしての経験でもね、非常に心はね満ち足ります。それは経験しました僕。
よくねファミレスとかさ、喫茶店とかでね、潜んで、ね自分はなんかしてる風だけども周りの会話を、ね聞いたりとか。それを目的としてね、
松任谷由実さんとかがね、よくやるってね。
そう。それも一つのリサーチだし、それはリアルに今発言している言葉を聞くから、やっぱり自分のリアリティのある経験に、しっかりなりそうだよね。
なります。あの、だって言ったもの。
そう。
っていうさ。
そう、
ね。もちろんね、その子たちも、何か映画とかドラマとかね、 漫画とかわかんないけれど、そういったものから影響を受けて自然とそうなってしまっている可能性はあるよ、
うん、
にせよですよ、
うん、
もうそれはだって実際に起こったことだから、
うん
うん、目の前というか横の通り過ぎで、
うん、
いや非常にありがたい経験をさせてもらいました。
もういいよ、もう外に行ってさ、もういろいろ聞き耳立てといて、う
ん、だからあれです、なんかそういったね、うん、例えば山田さんとかも、
うん、
そのなんか驚愕でそういったね、あのキャッキャするようなね、
うん、
経験がなかったなとかさ、
うん、
そんなのファンタジーだなとかさ、
うん、
違うんですよ、そういう方はそのランニングとかウォーキングとかしてください、
うん、
あ、むしろウォーキングの方がいいですあのしっかりワンセンテンス聞けたりするんで
、うん、そうね、
はい、あの放課後ぐらいの時間帯がいいです、その場合
狙ってんだもう、
うん、それね、もうあのもう食らったというかね、いただいたって感じなんだよねあの
いただいたね、それはね、
グッとくるんだよね、
あ、
うん、ああと思って、
いいね、
非常に良かったです、誰もうねいつか使います、僕も
いつか使うね、
あの、
どっか歌詞に入ってくるかもしれないね、
褒められた、わからない、歌詞に使うかどうかもわからない、うん、最近の子だけかもしれないんで、ダリーっていうの、うん、でも日常生活のどこかで意識的に僕は使えるところをこの模索していこうかなと、うん、だからそう、山田さんもそうですし、
はい、
スタッフの皆さんも、
はい、
意識的にでも本当はいい人なんだよねみたいなのを非常にさりげなく僕に言っていただきたいと思うわけです。
あったよ、それ。仕込んでんじゃねえよ、それ。
違うんです。でも、あの、あ、こう、ね、ロクラジでお話ししたから、こう言ってるなと僕が感じてしまっては、そこでダッリーは出ないんで。
うん、
はい。そのあたり、あの、精密に気を使って。
なんだよ、そのリクエスト。
僕に気づかれないように、ね、
うん。
うん。そういった、僕の、ね、この心をくすぐるような、うん、はい、あの褒め方をどこかでさりげなくしていただきたいなと思うんですよ。
あ、まあ、うん、覚えてたら、
はい、
はい、
ちょっと周りの皆さんよろしくお願いします
めんどくせえ
そうすることによって僕がこのほら今ね、あのランニングの途中で経験したことがさ、なんていうの、この再び自分でダッリーと発することによってこのシンクロ率が 100% になるわけです、
うん
うん、でそうするとむしろ、僕ってダッリーっていうやつみたいなこの盗作を起こし始めるわけです、
うん
うん、そうなのでお願いします
、
はい、そうやってこの経験をうまく補完していく、
うん、
経験のなさを、
はい、
うん、補っていく、
うん、
これ大事ですから、
まあ、
作品にも影響してくるんで、
分かった分かった、
はい、お願いしますね、何かそういったなんか思いました、
うん、
だからあれです、僕もだからこの補っていこうかなとね、あの聞いてくださってる皆さんのこの経験のこの足りないところ、足りない部分にフィットするようなね、あの感じの行動はこの努めていこうかなと、
うん、
これから、うん、なので、こういった経験が足らないのでこういった経験をしたいみたいなのがある方はぜひお便りください。はい、このラジオ上ではありますが、
うん、
僕も努めてそれがね、なんか発動されるように、うん、僕も手伝う、
あ、
だからみんなも手伝ってほしい。
うん。
あ、そう。だからあれです、山田さんやスタッフじゃなくて今聞いてる皆さんからも、
うん、
この僕をそう言って本当はこうなんだよねみたいな、 そういうお便りもお待ちしております。
めんどくさい。いいよ、別に送んなくて。うん、
それで、
それこそダリーし。
それで僕がダリーと言った時に、シンクロ率は 100% になるのです。
うるせえよ。
はい。そうすると結果的にどういうことかというと、その情感がね、豊かなこの歌が生まれ、みんなもだから巡り巡ってね、うん、このちゃんと、その僕という土に肥やしを与えることによって、うん、このいい作物いい楽曲になると。
なるほどね。
そういうことですから、帰ってくるから、ちゃんと、
う
ん、
あ、そう、
うん、うん、そうです。だから肥やしを、うん、はい、ください
、ね、うん、まあ中原さんもね、今後もあのその下校時ぐらいの時間を狙ってね、
う
ん、
そうだね、ちょっとずれたのがまた良かったのかもしれないね、
行ったらいいんじゃないの、
ランニングのタイミングがね、
うん、
うん、それはある、うん、ただまあだからそれ狙って行き出すといよいよ怪しいおじさんになってしまう、
うん、まあでもね、さりげなく、
さりげなく、うん、
その時間帯にねなっちゃったみたいな感じで、
うん、そうだね、
うん、
いやーもうね、もうその2人、その高校生の2人には会わなくてもいいです、
うん、
もう、
まあ、違う子が、ね、
もうストーリーは僕の頭の中でできましたからね、うん、あの15年後の再会までできてますから
そうなの、
もうそこは大丈夫です。
あ、力入ってます、ね、
その後のランニングでもう全部作りましたから、うん、
作ったね、
はい、うん、一番いいシーンの一つを、うん、あのいただいたんで、
うん、
はい、
そういうことね、
そうです、うん、またねこの違うパターン見せていただきたい
、うん、なるほどね、
あのだから実際にそれを体験するとあれなんですよ、だから当たり前ですけどリアリティが半端ないんですよ、うん、リアルだから、
うん
うん、だからどんなこのなんかその臭いと言いますか、その、何そのベタすぎる感じ、そもそも関係ない、そんなの、うん、だってそこで行われていることなんだから、うんうん、いやーなんかね思いました、
はい、
僕はダリーって言いたいっていう、でもだから僕の方もしっかり準備しておかなければいけないことは分かっています。そのダリーに照れが入ってしまっては、もうそんなの台無しですだからあの一人でこそれんはしておきますダリーのね、うん、ちょっとあれです、その作詞の作業とかで疲れた時に、ちょっと休憩時間にちゃんとダリーの練習をしておきます本当にだるくてダリーって言いかねない年齢にも差し掛かっているので、そうではないダリーを僕の中でも探しておきます、ね、
はい、
なので、僕の周りの皆様、もちろんお聞きの皆様は、はい、その僕にこの疲れてないのに言うダリーを経験させてください、
うん、
はい、です
ロクラジのお時間が、
それを言いたかったです、ロクラジのお時間でございま した。
この
ロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年4月の16日となっております。ロクラジ第
429回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、ね、うん、でもどうですか、山田さんもあるんじゃないですか、そういった何かこの、うん、あーこんなのないなみたいな、いや僕にとってはですよ、
うん、
あ こんな経験もうしえないな今回の人生、次回、まあ、次回ってあんのかなみたいな、
それはもうやたらといっぱいありますよ、
ね、その中で、その中でまあしょうがないなってものと、
うん、
あ経験できたかもなみたいなことと、
うん、
あってこの羨ましい度が結構変わってくると言いますか、あこれは経験してもよかったなみたいなさ、うん、なんかあれですよ、 僕はこのなんつーの、このいわゆる背広を着てて、スーツを着てて、でその、ネクタイをちょっと緩めながら、このなんか先輩に連れられてこの飲みに行ってみたいな、でそこの、よく行く飲み屋のこの マスターの娘さんにこのなんか励まされるみたいなの
なんだそれ
あるじゃないですかそういうのでもなんとなくわかるでしょ、そう、そういうのもできないじゃない、ないですか
やったらいいじゃないですかそれは。
いや違うんですよ、それはやはり背広から関係してくるんで
そうなんだ、
そう、なんていうのかな、この僕みたいなあのお家に引きこもって何かをするようななりわいのタイプがね、そのよく行く飲み屋の、マスターの娘さんに励まされてちゃダメなんですそれは違うんです、
違うんだね、
はい、
あそっか、
方向性がやっぱずれるんですよ、
なるほどね、
はいはい、とかね、山田さんないんですかそういうのは。
いっぱいありますよ、あれもこれもですよそれは、世間様のね、
あれだよ、あんまりそんなあれだよ、その大層なものじゃなくていいの、僕がこの言っているのは、
そうじゃな
くて、だなんかすごいこのね映画とかドラマの中でのハイライトとなるようなそんなシーンを求めても、もし、現実に経験したらもうそれはあなたの人生ドラマってなっちゃうじゃないですか、そうじゃないんです、僕が言ってんのはこのリアリティの中の、このちょっとした何これみたいなことです
なんだろうね、今は考えてもピンとこないけど、
ちょっとじゃあ次回までに考えておいてください
そうですか、
はい、こんな経験したいなみたいなの、違うだから、あの空港でその倒れる、彼女を抱きかかえ、誰かいませんかみたいなのを叫ぶこととかは言ってないんです僕は
そういうドラマチックななんかそれっていうこと、
そういうのは言ってないんです、でも多少はその多少はそっちに寄ったものっていうかね
なんだかな、まあ、なんだか度合いはね、
言語化できてないけど、なんとなくわかるでしょ、
度合いはわかりますけども、
そうです、
そうか、
なんかね、そうだね、そういったものをこのちょいちょい日常で味わっていくって大事だね、
そうね、
だから周りにね、ちょっとそれはどうなんだっていうさ、臭い行動を取る友達とかね、そういう友達大事にしないとね、臭いことを言う友達とかね、いかんせんこの白毛世代だったわけで僕なんかは、そういうのになんかスンとすることでね、どこかポジショニングを取っていた嫌いがあるので、いやむしろそういう人間を周りでも大事にしていこう、
そうですね、
俺たちやっぱりあれだよなみたいな、もう減りましたけど、まだ若干残っているんで、ちょっと大事にしなきゃな、
そうね、
はい、思いました、
はい、はい、まあ6センチもね、これから暖かくなってきて、中原さんも花粉の心配もなくなって、
はい、おかげさまで、
いろいろとお楽しみをね、予定を組んでおりますから、
はい、
熱くやっていきたいところです、
そうだよね、ライブが決まっておりますよ、
はい、5月の20日土曜日は大阪の南堀江のネイブに行きまして、ラブハンドルズとのツーマンライブ、
ね、
はい、ございますよ、
俺たちの音楽、
そうだよ、そこで熱くなったっていいじゃないか、あるよな、
はい、
そうそうそう、
そっち側やろうかな、
世代的には一緒だから、白毛世代って言われればそうなのかな、
まあそうだけど、それの、それのスイッチ中原さん入れたのねって、察知して、ある程度合わせてくれる2人だと思うんで
確かにね、
はい、そこら辺ありがたいです、
はい、
はい、ラブハンドルズのお二人、
はい、 アコースティックでですね、4人でですねがっつりお送りしたいなと思っております。
何かね楽しめることもちょっと今準備しておりますので、
ち
ょっといい夜になればなと思っておりますよ、はい、それが5月の20日、
はい、つまりですね22日にですね6センチのフィフスアルバムレイズオブサンライズが発売になりますが、うん、その2日前なので、
はい、
ちょっとほんのちょっと先行販売ということでですね、うん、新しいアルバムレイズオブサンライズも持ってまいります。
そのレイズオブサンライズ6センチの新しいアルバムについてですが、はい、通販のもろもろが、次回くらいにはお知らせできると思いますというお話だったと確か記憶しているのですが、はい、その後10日間経っていかがでしょうかね。
はい、4月の20日を今目指してですね、オンラインショップ、そして同時にですね6センチのホームページがやっと、うん、あのリニューアルできるということで、
そうなんですね、
うん、20日にはね間に合いそうですね。
あ、そうですか、
はい、
なんかあれですよね、あのスマートフォン対応といいますか、そうなのよ
ね、今までねスマートフォンでね、うん、対応してなかった、
どうしてもね見づらいというか、うん、ちっちゃくなっちゃってたんでね、
そうそうそうそう、はい、なのでまあそれもあのすっきりとねあの見やすいホームページを目指してですね、
はい、
今あの鋭意制作中でして、まあ、20日には間に合いそうですね、
うん、あ、そうですか、
はい、はい、
楽しみにしております。なので、うん、じゃあそのタイミングあたりで、
はい、
そのなんだ6センチの通販もいろいろ新しくなると。
そうですね、うん、はい、新しいアルバムとそれからグッズ周りもですねあの同時にオンラインショップで並ぶようになるかと思います、
はい、
まあ、本来の発売日よりも約1ヶ月前、うん、先行販売ということで予定しております。
いや、ぜひチェックしていただきたいと思います、
はい、スタートしたらツイッターなのでね、ツイッターなどでお知らせしたいと思っております、
はい、
そして6センチは6月になりますと17周年を迎えまして、6月の9日の金曜日は東京の下北沢の440にて17周年の抱きしめたんだというタイトルでですねワンマンライブをやるんですよ。
6センチ17周年、
17周年だって。
いやー、そして下北沢の440、
うん、
いやー楽しみですね
なんかジンときちゃいますか。ああ、ね、そう440も本当に久々ですしね、あの皆さん楽しみにしていただければと思います。両方ともですね、大阪も東京も、
うん、え、何、南堀江のネイブも、
はい、
思えば久しぶりじゃないですか。
そうですよ
ね。え、
あ、
下北沢の440も、
はい、
久々ですよね。
そうです。
ダリ
なんだよ、何の振りだよそれちょっと使い方間違っちゃってるもんな。
あれ嘘、
全然入ってないじゃん。もうちょっとちゃんと使ってよ。
ダリ、
違う違う違う違う違う、
言い方ではなく、
はい、言い方じゃないですね、はい、
はいはい、失礼いたしました、はい、だるくございません
だるくございません、はいはい、そしてですねあの新情報ですね、ライブ情報一つ追加になってます、7月の1日の土曜日です、
うん、
高橋律5周年企画冬に咲くひまわりの振り替え公演、
あ、
今年ですね1月の21日に予定していたライブがあったんですよ、
はい、
でそれはあのこちらのですね中原さんのですねあのコロナ感染で辞退しようということになってたんですけども、
あ、もう大変ご迷惑をその
おかけするということで
おかけしまして申し訳ありませんでした、はい、
ところが主催のですね高橋律さんも、うん、あの感染してしまったということで、
あ、伺いました。それ
も公演自体がなくなったんですね。
その振り返りというか、はい、
そ
うだね、
うん、
リベンジ公演、
リベンジ公演ということで、うん、7月の1日の土曜日、東京の代官山のノマドで開催することが決定しました。
はい、
はい、なので我々もリベンジすることができるということでありがたいって言いますね、はい、
できなかったライブの代わりができるんだ。誰
違うよもうそれさ、
え、違う、
ダリー禁止していい、ちょっと、
うん、あ、ちょっとね使いたくて かかっちゃってるんだよねだから間違っちゃってるんで、
間違ってるよね、
うん、だるくございません、
だるくないよ、
はい、だるくございません、ありがたい、
こちらの方も予約をスタートさせていますのでですね、はい、皆様、5月6月7月とライブ情報出ております。ご都合つきましたらですね、ぜひ会場にお越しいただければと思います。
誰どんなことでも気軽に持ちかけてほしいと。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、はい、山田さんの お話が最近聞けてないと、そんなメールもいただくので、
そう、はい、そんなことないでしょ。
エンディングはちょっと山田さんのトーク
どうでしょうね、うん、最近6センチのね、かはたしなればっていうね、FM カオンでやってる音楽番組で読書の話をしたと思うんですよ、うん、
本に楽しむと書いて本学のすすめっていうのを ねやりましたね。
新しいシリーズ始まってさ、うんうん、その時に久々に短編集の本を読んだんですね、うん、200ページぐらいの、
薄めの、ね、
そしたらねやっぱりねその後ねもうちょっと厚い本が読みたくなって、うん、400、500ページぐらいの本をですね、読みまして
1.5 センチぐらいかな。
そうだね、うん、はい、いや、いい気分だったよ。
ああね、
あ
のだからしばらく読んでないなっていう方の場合は、ね、薄いのから入ってこの読書の心の扉をちょっと開くみたいなね、のがいいのかもしれないですね。
なんか完全に私の場合はですね、その短編集から、そして 1.5 センチぐらいの本からでですね開きまして、うん、ちょっと上下巻のやつ、次は、行きたいなと思っているんですよ ね。
いいじゃないですか、
うん、気持ちいいからね、外で本を読むというのをですねやろうと、うん、そしたらあれじゃない、本を読んでる風で、うん、他の人たちの会話を聞けるね。
え、図書館で
図書館じゃないよ、例えば公園とか、
公園で
喫茶店とか、本を読んでね、いる風にして、なんかねあれなんですよ、家で読むと、家だとなんかねいろんなことをねやることが結構あるんですよ。皆さんもきっとわかると思うんですけど、うん、お家だとあれこれあれあれやんなきゃ、あれこれやんなきゃみたいな感じになっちゃうんだけども、家の外に出た方がやっぱ本は読みやすいので、
あ、それはあるかもね、
うん、だから外でね、うん、こう読んでいこうかなと、はい、で疲れたら周りに、ね、聞き耳そば立てて、うん、経験しようかなと思っております。
そうね、はい、それいいかもね、うん、本を読んでいる人だからかなりのモブ感がね、
そうよ、
出るしね、
モブオバ感が出るでしょ、
うん、出る、うん、ああなるほどね、うん、いいかもねほらそうすると長尺でもう楽しめるとか言い出したらもう気持ち悪いんですけれど
気持ち悪いね、
はい、そうね、はい、長尺もいけるからね、
う
ん、
そうそうそう、
ああいいと思いますよ、う
ん、ぐらいですね、はい、最近、はい、
はい、皆さんは暖かくなっていかがお過ごしなんでしょうかね、黄砂に負けずですね、健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。